サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
窓拭きとか、
はい、
あの高いところを拭くときにあの手をしっかり伸ばして大きく円を描くようにしたら肩甲骨がよく動きますんで、はい、肩こり解消とかにもいいと思いますね。
じゃあもう伸ばせれる範囲全部拭く感じですか、う
ん、あ、そんな感じです。あの家がすごく綺麗になります。家がすごく綺麗。
そうですね、はい、
結構あの、はい、テレワーク増えてこう皆さん猫背でパソコンしたりとか、
はい、あ、はい、その姿勢長いことしてますよね多分ね。
そうですね、これするとあの肩凝って首も凝ってきてすごいこの辺がしんどくなってくるんで、
はい、
この辺解消の運動としてもやっぱり肩甲骨をしっかりこうぐるっと動かすと、
これで窓拭くみたいな感じね。
そうですね、肩こり解消にもなりますんで。
あとあの掃除機とかはどんな感じなんですか。
掃除機便利なんですけどね、
はい、
掃除機かけるより雑巾掛けした方がしんどいです、
はい、しんどいです、はい、
しんどいです
それフローリングとかやったらそのフローリング床拭くみたいな感じですかね。
そうですね、はい、あの100均でこのコロコロとか、
うん、あ、はい、ありますあります、
クイックルワイパーとか、
はい、
便利なんでよく使うんですけども、
はい、
あれ使うより雑巾掛けする方が全然カロリーを消費しますんで。
あ、私、はい、今コロコロ持ってますよほら
あ、だからそういうのを使うより
さっきちょっと調べてたんですけど、
はい、
あの雑巾掛け30分するだけで100キロカロリー使う、
はい、雑巾掛けはやっぱりしゃがんでするってことですか。
どんな姿勢でやるのが一番いいかなってね、
は
い、
腰をほんま昔と一緒ですよね、腰落として低い姿勢で、
はい、
うさぎみたいな形になって腰高くすればするほどまた腰に負担がかかりますね。
はい、
腰落として膝曲げて雑巾掛けする。小学生の頃すごくお尻高く雑巾掛けしてくる子がおったと思うんですけども、
はい、
あれじゃなくてしっかり腰落として、
はい、
低い姿勢で雑巾掛けする。これむっちゃしんどいですねむっちゃしんどいです
そして家が綺麗
そして家が綺麗になるピカピカになるっていう。
そうやったらね、普通にパパって掃除とか家事をしてジムに行くみたいな感じやけど、その時間全然短縮できますもんね毎回ね。
そうですね、さっきもう一個調べてて、
はい、
歩行は60分しても120キロカロリーしか使われへんので、それ考えると
60分歩いてもですか、
はい、60分歩いても120から、まあ、体重にもよって違うんですけど、120から150ぐらいですね。
ウォーキング1時間するよりも掃除を30分した方が
全然
効果的ですね。効果的、まあ、家も綺麗になりますし。
そうですよね、そこが一番嬉しいですね。
なんかそれショックですね、なんか歩いて
ショックですかね。
なかなかね、ウォーキング1時間するって難しいです。
だいぶ歩くね。じゃあちょっと痩せると思ったら頑張って掃除もしてみようかなと思います、
ね、そうですね、はい、この3つで多分1時間ぐらいはかかると、もうちょっとかかるかな。
なるほど
ね、台所と洗濯と掃除で、
はい、
結構運動量は増えると思うんで、
そうですね、
めげずに続けてもらえたら痩せていくと思います、ね、
分かりました。一度やって、
はい、
あと注意しとくことってあります、
はい、そうですね、はい、今の、はい、トップ3で筋トレメインで説明させてもらうんですけども、
はいはい、
姿勢をまっすぐするとか、
はい、
あの体が硬いところは先ほどおっしゃってはったみたいに前屈とかで体を柔らかくするっていうのはすごい大事ですので、はい、まあ、それ両方合わせて行ってもらうとよりいいかなと、
は
い、
じゃあトップ3を紹介いただきました、はい、そしたらですね、ちょっと理学療法士さんゲスト来ていただいて話す機会ってあんまりなかったんですけど、理学療法士さん視点から見て今の介護士さんとか看護師さんが思い込みあるなとか、こ う, うまく伝わらないこととかあったらちょっと教えていただけます、
うん、やっとこうリハビリ イコール機能訓練っていう認識をされる方がちょっと減ったかなと思うんですけども、
はい、
まだまだやっぱリハビリの先生ってリハビリの時しかやってくれへんみたいな認識は多いと思うんですね。本人さん、まあ、ご利用者様がですね、その人らしく生活できるようにいろんなこと考えてますんで、いろいろ聞いてほしいんですけども、
はい、
僕も時々施設にリハビリをお伺いするんですけども、皆さん腰を90度曲げていろんなことしてるんちゃうかなと思います。
職員の方の介護とか、
ね、そうですね。
はい。
ベッドの上でね、利用者さんのポジショニングするときとか、おむつ交換するときとか、意外と腰曲げてやってんちゃうかなっていうふうに思いますね。
はい。
あの姿勢が一番腰を痛める原因になりますので。
はい。
看護師さんもそんな感じなんですか？あんまり。
看護師さんもこの間ちょっと見学させてもらったんですけども、
はい、
ベッドがすごい低い状態で同じことしてました。
じゃあ、おむつ交換するんであれば、ちょっと高くして、
そうですね。
ってことですかね。
はい。はい、ベッドを上げるか、
はい、
もしくは自分の腰を落とすっていうのがいいと思いますね。
膝で持っていくみたいな感じ。
そうですね。膝をこう曲げて。あ、そうです、そうです、そうです。この間も、なんかノーリフティングケアの話がニュースになってましたけども、やっぱり腰痛持ちの方、多いんでね、
はい、
介護のこととかで、はい、結構介助方法とか、
はい、
PT さんとか知ってること、はいあったりするんで、全然聞いてくれたら、
ね、
負担の少ない方法を、
はい、
ご提案できると思います。
そうね。
ベッドのキャッチアップして、だんだん体ずれてきたときに、
はいはい、
引き上げるときとか、すごい大変そうですもんね。
う
ん、
そうですね。うん、まあ、ほんま言うたらね、引き上げん方がいいとは思うんですけどね。
うんうん、みんな、せーのとかやって引き上げてるじゃないですか。
そうそうそう、あ
どうしてもね、業務効率とか考えると引き上げてしまうんですけどね。
なんか家族さんとかもすごい大変そうにしてはるから、
うん、
スライディングシートを持ってなかったりしますもんね。
結構在宅とかでも用品が揃えへんということは結構ありますんで、
うん、でも、スライディングシートなんてレンタルで100円とかそんなんじゃないですか。
そうですよ、
借りれるんですけどね。
スライディングシートなかったらゴミ袋でも大丈夫やと思う、うん、あれ代用できると思いますんで、
うん、
どうしようもないところは結構あれでシャーってやったりとか、う
ん、そんな教えてほしいですね。
まあ、ですよね。
PT さん結構皆さんいろいろ知ってると思う。
あ、
一般的な訪問の PT さんとかは聞いてほしいですね、逆に。
なんかもうちょっと皆さんと変わりたいです。
なんかこっちはね、何聞いたらええんやろみたいなとこあったりとか。
なんかついつい、レンタルを入れるときも、利用者さんとか家族さんとかから聞いて即決めてしまうけど、PT さんがいてたら、PT さんと相談すればいいの。そこを忘れてしまったりするんですよね。なんか用語を選定するときに。ありますね。
そうですね。用具選び、福祉用具の使い方とか、
うん
ね、その人の体に合ったものを選ぶっていうのは、やっぱり PT は聞いてほしいですね。
ああ、なるほど。やっぱり飛ばしちゃうことあるんですか、やっぱり。
急いで入れなあかんとか。
ああ、そっかそっか。
行ったらあったっていうのがもうほとんど
です。ですよね。ああいうの忘れてたとか
な。ああ、じゃあ心の中では何で言えへんねんみたいな。相談しろ。
そんなことないですよ。聞いてくれたらなっていう。
はい。思いますよね。
やっぱりね、合わないものを入れると、やっぱまたこう変えてって、二度手間、三度手間になりますし、怪我の元にもなりますんで、一言声かけてくれるだけですごい助かります。
そうですよね。手すりの位置決めるときとかもね。
そうそうそうそうそう。全然、それだけでも僕ら行きますんで。
ありがとうございます。
ね、
手すりどこつけたらいいかなっていう相談だけ、もう結構あるんですよ、実際。うちも看護師しか行ってないご利用者様のところで、
はい、
入浴介助の時の手すりの位置を見てほしいっていう話も結構ありますんで、全然気軽に生活で困ったことあれば聞いてくれると、PT は喜ぶと思います。
あ、そうね。そこを誤解ね、聞いちゃダメなんやみたいなね。
あ、全然もう、
溶けるとね、すごい。 助かります
ね。そうですね、
もっと頼りにすればいいんですけどね。
そうですね。そうされると結構嬉しい。ね、
頼りにしてますよ。私はしてます。はい、ちょっと私利用者さんとか患者さんで家でできる、コロナやからこうデイに行けないけど家でできるような運動あったら教えてって言われたんですけど。
ああ、なるほど。よく僕もリハビリのない日にできる運動ということで。
はい。はい、
椅子から立ったり座ったりっていうの、
はい、
あれやと比較的安全にできるんで、
はい、
まあ、立ったり座ったりできる方はですけどね、あと立ったり座ったりできない方は座った状態で万歳したりとか、
はい、
足踏みしたり、膝伸ばしたりっていうので、
万歳してずっと手上げてたらしんどいですもんね。
そうですね。でもある程度伸ばさないとこうシュシュってやってもね、あまり効果ないんで。
しばらく上げとくってことですか。
そうです、そうです。10秒ぐらいこう
ぐっと、はい、
皆さんほとんどの方延杯なんで、
うんうんうん、
で結構背伸びは有効かなと思いますね。
はい、
そしたらですね、PT さんとかも含めて今後石渕さんとしてどういうことができたらいいかって、何多職種も含めて構想とかだけでもいいんですけど、ちょっと教えていただけたらと思います。
そうですね、僕今訪問看護で、お仕事させていただいてるんですけども、
はい、
訪問してリハビリだけじゃなくて、いろんなこういった職種の方と連携して共同して、はい、より良い介護ですね、利用者さんにとっても介助者にとっても、お互い負担にならないような方法を皆さんにお伝えできたらいいのかなと、それが利用者さんへの還元という形でなるかなと思いますので、こういったことをこれからも進めていけたらいいかなと思います。
はい、そしたら今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
またぜひ来てください。よろしくお願いします。
はい、
今日はですね、シオン訪問看護ステーションの、リハビリテーション科の課長の理学療法士さんの石渕龍之介さんにゲストにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。